さんいかがお過ごしですか。西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はみなとみらい夢クリニック院長貝島博恒先生にお話を伺います。本日のテーマは自然周期とホルモン周期の治療の違いについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、みなとみらい夢クリニックにお邪魔しております。今日のゲストは院長の貝島博恒先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
先生、改めてですね、自然周期の治療とホルモン補充周期の治療の主な違いっていうのをご説明いただいてもよろしいでしょうか。
一番大きな違いは、自然周期っていうのは自然に排卵してくる卵、卵胞っていうんですけどね、でそのが育ってくるのを、観察していって、それを取りに行くと、
はい、
それから、ホルモン周期っていうか、そのお薬を使ったり注射を使ったりっていうのは、複数の卵を取りますから、どれがその自然として育ってくる卵じゃなくて、今見えてる卵胞をなるべく育てて、あるだけ取りましょうというのが、ホルモン周期っていうか、そのお薬を使う周期っていう言い方ですかね。
はい。はい、先生、すいません。移植を考えた時の自然周期と、ホルモン補充周期のところでのお話をいただいてもよろしいでしょうか。
卵を戻すにあたっては、当然、ホルモンが必要になってきますよね。
はい。
それで、自然周期っていうのは、自然の、自分が出すホルモンを利用して移植をしていくと。
はい、
ですから、自然自身に一番近い形になりますね。だから、副作用もないし、薬もほとんど使う必要はない。
はい、
それに対して、ホルモン補充周期っていうのは、自分が出すホルモンじゃなくて、それを全部お薬で調整しましょうと。
だ
から例えば卵を戻すためには子宮の内膜ができなきゃいけないと、
はい、
で自然排卵の場合は自分の卵胞の育ちによって子宮の内膜ができて環境も整います。だけど排卵させないでお薬でそれを全部調整しようとすると、ホルモン剤を使って内膜を作って、そしてウォーターホルモンとかそういったお薬を加えて卵を戻していくと。ですからちょっと自然とは違いますね。だから両方とも戻すことはできるんですけど、実はホルモン補充周期の場合は、妊娠した場合に将来ちょっとその胎盤が癒着しちゃったりとか、あとお産の時にちょっと止血が多くなるというトラブルが増えるということは報告されています。
なるほど。なんかここ最近、そのホルモン補充周期から自然周期の流れっていうのがなんかこう聞き出してたんですけども、ここ数年変わってきた感じは特にあるんですかね。
やはりそのお産のトラブルですね。ただ診療形態というか、自然周期をやるためには土日が休めないんですよ。
そうですね。
それに患者さん の, ホルモンの動きに合わせないといけない。だから例えば日曜日に移植しなくちゃいけなければ日曜日、採卵もそうですけど、でそこをその全部コントロールするのはホルモン補充周期ですから、逆に言えばその移植の日を全部コントロールできてしまう。
なるほど。
だから、ある意味は不自然といえば不自然なんですけど、
でもそうしたら自然周期であると、もう患者さん自身もコントロールもちろんできませんし、先生方ももちろんできないので、それにホルモン状態、卵の状態 子宮内膜の状態によって合わせていくっていう。
そうですね。だからメリットデメリットっていう言い方をすると、うん、まあ自然周期っていうのは体に優しいし、うん、あの当然あの自然の妊娠に一番近い方法ですから、副作用ももちろんあんまりないと考えていただいていいと。うん、だけどデメリットとしては、自分の卵巣の動きに合わせなきゃいけないから、
そうですね、
まあ患者さんも、それから医療側もみんな合わせてそれに動くと、うん。それからホルモン補充周期に関しては、メリットは予定が立てやすいんですね。
そうですね。
だから忙しい人とか、あとまあ土日が休みの病院はそこに全部動かすことはできます。だけどデメリットとしてはやっぱり不自然なことをやってますから、さっき言った胎盤が癒着してしまったりとか、はい、癒着すると結局出産の時に出血が多くなったりとか、そうですね、まあ、そういうトラブルも出てきます。まああの以前は言われてなかったんですけど、はい、やはりそのまあ、出産する方の年齢が上がってきていることもあるんじゃないかなとは思うんですけれど、だからまあ出産トラブルが増えてきたと、
はい、
でそういう中で、まあ、やっぱりホルモン補充周期をやっていくと、あの癒着胎盤っていってね、出血が増えたりとかのトラブルが多いということはもう前から言われてたんですけど、
なるほど、
そこがまあ目立ってきたからじゃないかなと思うんですね。
患者さんが卒業した後に行く、まあ、産婦人科さんの方で、ね、まあ、そういったのがあるとっていうことですよね。
だからあのよくあの助産師さんたちの、まあ、勉強会とかそういうのでも、うん、あのホルモン補充周期の時はあの腸出血に気をつけた方がいいですよとかね、まあ、今もそこまで認識させてやってますね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。みなとみらい夢クリニック院長貝島博恒先生にお話を伺います。
あと私気になったのはあの AMH、
AMH、
はい、はい、その辺のちょっと話をあの、まあ、聞きたいんですけども、ね、まあ、まず AMH とはからちょっと聞かせてもらってもいいですか。
あの AMH っていうのはあの、まあ、コーミューラーカンホルモンって言いますよね、うん、まあ、の採血をして調べるわけですけど、はい、あの一般的によくあの卵巣年齢っていうふうなことの言い方をされるけど、まあ、卵巣の予備能力を一応見る。だから例えば35歳の方がじゃあ35歳相当の AMH を示しているのかどうかであれば、まあ平均っていう話になりますよね。で、まあ、例えばじゃあ35歳の人が32歳相当であれば、
はい、
まあ、その人にとっては卵巣の機能がいいのではないかと。これは逆のパターンもありますね。
そうですね。
35歳の方が40歳の AMH だとしたらちょっと大変と。だからそこら辺がそのどういう治療をしていくかっていうことの、まあ、一つの指標にはなります、
はい、じゃあその指標によって、まあ、低刺激であったりとか、まあ、自然であったりとか、あとまだ逆に高刺激だったりとかっていうのもこう分かれてくるっていう。
そうですね。妊娠率にやっぱり影響してしまうので、うん、AMH がすごく低い人に高刺激やっても、あの、あまり有効ではないし、
うん、
あの、まあ、ちょっと多嚢胞性卵巣って言って、卵がたくさん見える人は、あとその AMH がすごく高く出てしまうから、ちょっとそれはまた別なんですけど。
あ、そういう場合は、ね、まあ、あの、隠れてしまう。なるほど、
ね。要するに高く出すぎちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。
35歳の人でも、20代の数字が出てくるから、まあ、それは違うんですけどね。ただ、あの、逆に AMH が高すぎると、今度は高刺激やってしまうと、卵がいっぱい出すぎてしまって、あの、卵巣過剰刺激症候群。
はいはいはい、はい。
OHSS っていう、あの、あちらのリスクが高くなってくるから、そこの、まあ、駆け引きっていうかね、そういう参考のためにも AMH は取ることが必要だと思います。
あの、その、続けて聞きたいんですけども、休ませるってことをすれば、例えば、AMH が低かったと、うん、時に、2ヶ月、3ヶ月、治療を休めるとかすれば、うん、またこう、数字が上がってきたりするもんなんですかね。
AMH は基本的には動きません。
あ、 動かないんだ、じゃあ知らず知らず下がっていくものを。
そうなんですね。
なるほど。
でそこでまた栄養学的な問題が出てきて、
そうだね、うん、
あのビタミン D が実は AMH に関わってくると、だからビタミン D がすごく低い人はきちんと補充していくと、まあ、ある程度 AMH の改善にはつながります。ただ劇的に上がるわけではないです、
はい、へえ、ビタミン D すごいですね。
あの、まあ、ビタミン D とあと、まあ、葉酸が
葉酸
あの実は加わって、まあ、あの遺伝子とかにも関わってくるんですよ、実はね。
そうなんですね。
だから卵自体がこうできていって、まあ、育っていくと、でその中で、まあ、遺伝子の異常とかが起これば当然妊娠率は下がりますよね。でそこを、まあ、あのサイドから言ってくれるのがビタミン D であり、はい、葉酸であり、まあ、難しい話をするとそこにまたホモシステンという物質が関わってくるという話になりますね。そこが、まあ、遺伝子の異常に関わると、
先生、
はいはい、
あの知り合いにですねちょっと聞かれたことがあったんですけども、はいはい、AMH が低い方が今後この方が自然周期もしくはホルモン補充周期どちらで使用していくのがいいのかってなるとどうなりますか。
あの、ね、あの AMH だけで本当判断しちゃいけないんですけど、
うん、
例えば AMH が年齢にかけ離れて低い、
低い
でイコールじゃあ卵巣機能も悪いのかっていうと、
はい、
それはまた別なんですね。卵巣機能は保たれてるけど AMH だけが低い人、それから卵巣機能も悪くなってて AMH も低い人、
あ、そういうケースもあるんですね。
まあ、その2つのパターンがあるんですけど、はい、ただいずれにしても AMH が低いっていうことは妊娠率の低下につながるわけですね、うん、でじゃあそういう方っていうのはやっぱ卵巣を見ると卵の入ってる袋卵胞って言いますけど、はい、まあ、数がやっぱり少ないんですよ、
うん、
だからじゃあそういう方にじゃあ、 あの抗刺激って言って、まあ、ホルモン周期っていう言い方をするのかな、そういう治療をしたらじゃあ卵がたくさん得られるかというと取れないんです。
取れない。
だからむしろ低刺激、まあ、もっとさらに卵巣の機能の低下が伴う人は自然周期、
うん、
薬を使わないという形で選択していくと、
はい、
逆に薬を使うことによって失敗しちゃうんですね、
うん、
そういう人たちはね。で使わない方がうまく卵が引き出せると。
なるほど、うん、じゃあそれで採卵ができましたと、
うん、
いう卵をこの後移植に用いるときはどういった形になっていきますかね。
これはもちろん自然で、
自然ですね。なるほどな、ね、じゃあ新鮮胚植という形になっていくんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、卵には2つのステージがあって、
はい、
いわゆる卵を取った後2日後ぐらいに4分割っていうのが、まあ、いわゆる初期胚と言われている分割胚と、はい、それから5日間ぐらい育てて、まあ、胚盤胞っていう2つのステージがありますね。で、あの新鮮胚植をする方はもちろん適用を決めてやってますけれども、どっちかというと初期胚が多いと、
うん、
っていうのは、まあ、あの卵を長期培養して卵に負担がかかってきますし、うん、まあ、あの胚盤胞までもちろん育てたとしても胚盤胞のその新鮮胚植っていうのはなかなか難しいんですね、うん、っていうのはバラバラに育ってきてしまうんです。あの要するに分割胚だったら2日後大体皆さん4分割ですね、
ですね、うん、
だけど胚盤胞は5日目の朝、5日目の夕方、6日目の朝、6日目の夕方、
確かに、
うん、下手したら7日目まで行きますと、
はい、
である程度サイズが大きくならないと移植できません。ところが胚盤胞の場合は着床の時期が決まってますから、卵の成長に合わせて戻してしまうと、うん、その着床の時期をずれてしまうともう妊娠してくれないので、
はい、
だから基本今度は凍結っていう話になります。じゃあ卵の凍結してまた融解して溶かして戻すということはまた卵にとっての負担も大きくなってくると。だからそこはやはりその患者さんの卵巣の機能年齢を考えて選択していかないといけない と、
うん、
あ、 とい、あとはもうちょっと言っていいですか、
はい、
初期胚、まあ、分割胚って言われているものは妊娠率が低いと世の中的には思われています。で胚盤胞は当然そこまで育つわけだから妊娠率が高いと、うん、ただ世の中の妊娠率の出し方っていうのは分母が移植した人数なんです。移植できなかったらそこの数字に入ってくれないんですよ、
ね、
うん、でじゃあ分割胚と胚盤胞っていうのは例えば抗刺激でたくさん卵を取っちゃった中でじゃあ10個卵できました、じゃあ分割胚が10個できてると、じゃあその中から1個チョイスして戻すというのは人間の場合そんなにたくさん赤ちゃんできませんから、
はい、
じゃあ分割胚で卵のいい卵悪い卵を 判断するのは難しいんですよ、うん、だから廃盤本まで持っていけば脱落していって最終的に残った卵を凍結して戻せば、うん、まあ、そこそこの確率は出ますと。じゃあ最初から1個だけ取りに行ったらどうなるかと、はい、自然周期というのはそういう考え方です、うん、毎月排卵する卵だけを取りに行くと。でそこから出てくる分割胚っていうのは当然一番いい卵なんですよ、
ね、
だからね世の中で言われている分割胚の妊娠率よりかなり高い妊娠率を得ることができる。
なるほど。
だからうちの分割胚の妊娠率はよそよりすごく高いんですよ。でそれは卵をいっぱい取らないからですね。全く逆の発想なんです。
先生、現在取り組んでらっしゃることと今後さらに取り組んでいくぞというポイントはございますか？ぜひ教えてください。
保険が始まりましたからやっぱりその保険の枠内でやっていかなきゃいけないと、はい、じゃあ理想の治療っていうのは何かというと、はい、本当はやっぱこれ自費の時の時代の治療が理想です、うん、だから保険の人たちをどうやってその自費の時代の理想のレベルに押し上げるかと、まあ、そこの差をなるべくなくして持っていけるような治療にまあ工夫してやっていきたいというのがまず今取り組んでいることですね。それからあとはやはりその、まあ、昔からやっている、まあ、今でいうプレコンシャスケア、
はい、
要するにまあ西洋医学的なアプローチでうまくいかない、まあ、そういう人たちをどういうふうにこう救っていくかということに関してはやはりそのやっぱりプレコンシャスケア、まあ、東洋医学的なアプローチも含めて、はい、今後もっとやっていかないといけないというふうには考えています。
そして川崎の方も開業が、はい、あるということなんですが、はい、
川崎医院は一般の不妊治療といってタイミングと人工授精までしかやらないんですけれども、まあ、それと同時に婦人科一般、
はい、
でまあ、特にうちで治療してるとですね合併症を持ってる方も結構いらっしゃいます。で、まあ、不妊治療と合併症の婦人科と同時にっていうのはなかなか難しいので、まあ、川崎の方でね、まあ、そこら辺をやっていったりとか、あとまあ年齢制限実は設けてるんですね、
はい、
まあ、50歳になってしまうと、まあ、一応断りしてるんですが、
はい、
ある意味その妊娠して卒業が一番いいんだけど、まあ、妊娠できなくて卒業してしまった人たちの、まあ、その後のフォロー、
はい、
特にまあそこら辺まで来るともう更年期とか、あとまあ閉経に近い状態の患者さんたちがいます、
はい、
でずっとうちで長いことやってらっしゃって、年齢が来てですね、はい、さよならじゃなくて、その後をきちっとまた見ていきたいということで、ただやっぱり不妊の治療に来られる方から年齢がやっぱ外れてきてしまうので、まあ、そういう方をですね、まあ、川崎の方でフォローできたらいいかなというふうに考えてますね。
ありがとうございます。お時間となりました。今日はみなとみらい夢クリニック院長貝島博恒先生にお話を伺いました。それでは次回も同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。